南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無蓮華経はい、華義章の84ページの83番ですね。83番、84ページの83番84ページの83番ね。はい、はい、じゃあ読みますね。一つ俗の亡じゃないし出家たりとも世の常の出家の領具の範をば出家にあたうべからず俗の亡じゃは暗い出家に劣るがゆえなり高僧以来代々のお領具を賜らんことは司祭にあたわずうんぬん世の常の出家とは世の普通の僧との儀普通信徒の亡者の霊前に使用したご飯あるいは世の普通の僧の亡者の霊前に使用したご飯を僧に食べさせてはいけません信徒の亡者は僧の位よりも下ですからしかし大聖人より歴代の発祖聖人の御霊前に使用したものは僧に食べさせて差し支えありませんね。もう一つ行こうね。もう一つその隣ね。一つ門との相続の亡罪を見隠し引き隠すべからず余道罪逃れがたきゆえなり内々教訓して用いずんば師範に披露なすべきなりうんぬん本条は第57条と全く同義である宗内の僧や信徒のうちで同輩の方々を見ながらこれを隠したりまた人から聞いてもこれを隠しておくことは余道罪となるのでありますからそういう場合は本人に内々勧告しもし聞き入れなければ本人の師匠に申し告げるべきでありますですね。ちょっと話が飛びますけど本条の第57条というのは63ページにあります。63ページもちょっと、これに関連しますから一緒に読みますね。63ページの57番、63ページの57番ですね。一つ法華宗の太閤の義理を背く人をば法謀と申すなり謀とは気配の別名なるがゆえなり門との相続の中に火曜の人あるときは再三私にて教訓して用いずんば 師範の方へ披露すべきなり、その儀なくんば余道罪逃れがたきゆえなり、法華宗本宗の太閤の義理を背くを方謀というとあって、これこそ方謀の明確なる定義であります。本宗の太閤、宗公、宗祖大聖人を末法の下手本仏と立て、寿良本門弟本人下手の三大秘宝権限と修正に明示しているに違背し、信行の道の立たない人を方謀の人というのであります。謀とは前日の妙楽大師の釈に背くの別名とあります。もし本宗の相続のうちでこのような人があったならば、お互いに再三還元し忠告して、しかも改心しなければその人の師匠に申し出るべきであります。もしそのまま方謀を知っていて不問に付したならば、自分も余道罪となるのであります。全くっていうか、もうほとんど同じことがこの書いてありますね。それで83番ですね。83番、前もお話ししましたけれども、毎月の13日とかですね、それから、日光聖人へとか日目聖人へとかですね、そういう時に、ご本尊様にお膳をこの お供えしますよね。で、ここ一番左からですね、大聖人ですね、鶴丸の大聖人、それからご本尊様の門は、あのご本尊様の下にこの丸くなってる法輪っていう丸い門ですね。みんなこの参謀に、黒塗りの参謀に門が、この遠目でわからないかわからないですけど、門がついてます。それからご本尊様の横が日光聖人様、日光聖人様、それから日目聖人様ね、日目聖人様で、日目聖人様のこの脇に、金のですね、金というか真鍮のちょっと大きめの、皆さん方が家で使うような物販のこの入れ物を一個置いてですね、これが歴代です。歴代日目聖人以下の歴代ですね。それからこの参謀の外に一個物販のものを置いて、これが北海番礼です。全部信者さんも全部含めた、この信者さんも動物も虫も全部、この世の中のですね、この人を代表して一個大きめのものをこの下に置いて備えてありますね。それでですね、大きなお寺であればですね、その池に鯉を飼ってたり、その犬を飼ってたり猫を飼ってたりっていうことがあってですね、そのこのご本尊様、大聖人様、日光聖人様、日目聖人様に備えたご飯のお下がりは、その坊さんや、そこで修行している人たちが食べてもいいですよと言うんですね。だけどこの坊さん以外のこの下のこのその信者さんや動物や 虫やそういうものを対象に備えたものは食べちゃいけないと。つまり、池の鯉であるとかですね、飼ってる犬であるとか猫であるとかですね、そういうこのものにその施してこの与えなさいということをこの言ってるわけなんですね。亡くなった亡者に備えたものは、この食べちゃいけないということなんです。でうちは犬も猫も飼ってないので私が食べてます。私が食べてますけども、まあ、捨てるわけにいきませんので、私が食べてますけども、もし皆さん方の家で、そういう、まあ、ご飯を食べれるような動物がいればですね、そういう動物に、この何て言うんですか、見下げてじゃなくて、このご本尊様に備えたものを施してそのあげなさいということなんですね。きちっとそこのところはこの何て言うんですかね、この上下のことをきちっとわきまえて、そういうふうにするんだということなんですね。で遠目で分かんないかも分かんないんですけど、私がこの権行の前にこのお膳にですね箸を立てたりなんかこうしてますよね。でそれは皆さん方の家に法事かなんかあって行った時もそうなんですけども、このご飯とかですね、お汁とか豆とかですね、煮物とか甲のもの、これを少しずつ取ってですね、それでこの器の蓋の中に少しずつ入れてこの三宝の下に置きます。これもみんなこの大聖人様の施しですね。ご本尊様はこれありませんけども、日光聖人様の施し、日目聖人様の施しということで、三宝の下に、そのお膳のこの少しずつこの取ったものをですね、この備えるわけですね。これを三波って言います。三波ですね、散る飯と書いて、施しのことですね。つまり、信者さんのご供養でこの備えられたそのご飯やおかずやお汁やそういうものを今度はまたこの下のものに、その徳を施すということで、この下にこの置くわけなんですね。ですから施したものを自分がまた食べちゃったら何のこっちゃという話になりますから、動物がいたらですね、そういうふうに、してあげてくださいと。だから、朝一番のにお供えするところの一番のお水もですね、これを飲んだら病気が治るとかいうふうに創価学会で教えられた人もいるかも分かりませんけども、そうじゃなくて下げる時には植木にあげたりですね、その今言ったように池があれば池の水にこの返してやるとかいうふうにして、自分が飲むんじゃなくて、下のものにその施してあげるというふうにこの用いて、やってもらいたいと。台所でペットもう終わったって言ってペットって捨てるんじゃなくて、そういうふうに、してあげてもらいたいということなんですね。でもね、なんかそういう水をやるとね、これだけなんか伸びたような感じがする、元気になってきたとかいう人いるんだけど、そういうもんじゃないんですよね。前ね、まあ、うちの信者さんじゃないかったんですけど、よその信者さんでね、お寺で、この まあ、お盆とかお彼岸に書いてもらった塔婆をね、その家に持って帰ったんだけど、何ヶ月かして処分するときにね、その困ったもんで、その畑でその塔婆を焼いてね、それでその灰を作物にかけてやったらすごい伸びたと。これはやっぱりそのお題目の功徳じゃないかと。それはちょっとね、なんていうんですかね。そうするともう次から陶芭の灰をやればいいみたいな感じになってしまうのでですね、そこにどういう因果関係があるのか分かりませんけども、それとこれはちょっと違うんじゃないかなというふうに、まあその人に申し上げたんですけども、その人は不満な顔をしてましたけども、だけども陶芭の灰だからっていうようなですね、花咲かじじいじゃないんだからね、それはちょっと結びつけないで、考えてもらいたい。もう成長が良かろうが悪かろうが、そのご本尊様に備えたものをそのみんなにその施してあげるという、その心が大事だということが言えるわけなんですね。それとあれですよね、いつも言うように、朝備えて夕方まで、置きっぱなしにしておくとご飯がカペカペになってしまって、それで施しも何も捨てなきゃいけないということになりますから、そうじゃなくて一番のご飯を備えたら、観念本を読んでお供えしたら下げて、お室に戻して、それでまぶして、それでその家族がこのいただくというふうに、ご本尊様にただ備えるということが格好づけで、そのあとはゴミになってしまうということがないように、してもらいたいというふうに、思いますね。それから2番目、ですね、門徒の相続の亡罪を見隠し聞き隠すべからずということなんですけども、方々のものを責めずして、成仏を願わば死団ともに無間地獄疑いなかるべしというふうに、まあ、大聖人様がこのおっしゃっているわけですけども、方々限界ということですよね。これは信心をしていない方々っていうものも限界ですけれども、信仰している私たちも間違った信仰というものを限界していかなきゃいけないということを言ってるわけですよね。で、これは大聖人様が言ってるわけじゃなくて、お釈迦さん自身がもうですね、この法華経の中にも涅槃経の中にも御所の中に何度も出てきますから、皆さん方も何度も耳にしていると思いますけれども、涅槃経においてはもし善悪法を破る者を見ておいて呵責し苦見し古書せずんば、まさに知るべし、この人は仏法の中のあだなり、もしよく苦見し呵責し古書せば、これ我が弟子真の証文なりというふうにあって、きちっと方々は方々であるということをこの指摘し、そのきちっと理論的にその破釈するということがこの大事なんだと。それができなければこのその人自身が仏法の中のあだになってしまうとですね。そのことを実行することができるものこそがこの仏の本当の弟子なんだというふうに、この涅槃経の中にその書かれてあると。また法華経の比喩本の中には、もし人信ずずしてこの経を希望せば、すなわち一切世間の物資を断然、ないしその人を明住して阿鼻国にいらんというふうにあって、この法華経の教えというものをこのそしるならば、 方々をするならば、自分自身の命に備わるところの仏の種というものを断ち切ってしまうことになると、なくしてしまうことになるということですね。そしてそういう信仰をすれば、生き方をすれば、必ずこの地獄に、この落ちる苦しみというものを得なければならないんだというふうに、法華経の教えは一切衆生成仏の教えですから、一切衆生成仏の教えに逆らうことをすれば成仏できないということに、その真逆にこのなっとってしまうんだということなんですよね。だから方法限界ということをこの大事にしなきゃいけないということなんですね。で、方法限界ということは、今涅槃行と比喩本を挙げましたけれども、いつも言うように、法華経の方便本に正直写法便、法華経の比喩本第3に不受余興一下というふうに書いて、正しい妙法蓮華経の法というものを根本にしたときに、一切衆生成仏の法を根本にしたときに、それ以外の方便の教えというものは捨てなきゃいけないということ、それから南妙法蓮華経の法以外の教えというものに、一行でも一字一句でもその心を動かしてはならないということを、お釈迦さん自身が法華経のそれも釈門でもう大前提としてこの説かれているんだと。ということは、方法限界は釈尊の原名であると。厳命、厳しい命令であるということになりますね。ということは、大聖人様は、日蓮大聖人様は、この法華経の教えというものを厳守しているということなんですね。だから大聖人様が言っていることじゃなくて、大聖人様は法華経の行者として、お釈迦さんの説いた法華経の教えというものを厳守して、方法限界というふうに言ってるんだと。日蓮が他の教えというものが全部ダメなんだということを言い張ってるわけではなくして、大聖人様はお釈迦さんの教えというものを、この法華経というものを信じて、この法華経に書いてある正直写法弁と不受余興一下というものを守ろうと、守んなければ成仏できないんだという法華経の教えというものを守って成仏を遂げたいというふうに、この信仰というものを私たちに教えてくれてるんだということなんですね。だから方法限界ということは、この信仰の上において大事なことなんだということなんですね。だけど、実にてもあれ不実にてもあれ、法華経の行者を希望してはならないと。実にもあれ不実にもあれっていうと、その人がやってることが方々であったとしても、方々でなかったとしても、その人が信仰しているということを、その人自身を誹謗しちゃいけないというこの教えがありますから、信心している人の悪口言っちゃいけないという人がそのいるんですけれども、つまりその世間でですね、世間でも信仰している人でも、こういう人がいますよね。大聖人様の教えは正しいかもわかんないけども、私が大嫌いなあの人も大聖人の信心をしているようだから、あの人と同じ信心はしたくないという人がいるんですね。 あの人と同じ信心をしていると思うと虫唾が走るというような人がね、それからあの人の顔を見たくないのでお参りしたくないと、お寺へお参りしてあの人の顔を見ると思ったらもううんざりすると、だからお参りしたくないとね。だから信心をしているのにあんな生活、あんな考え方、大聖人の信心自体がおかしいんじゃないかと、あんな人が信心してるっていうのはおかしいんじゃないかというふうにその、まあ、考える人がいますね。どれも恵方不恵人とは違いますよね。恵方不恵人とは違うね。恵方不恵人、法によって人によらざれっていうのは本当に考えたら厳しい教えですよね。だって人間はみんな人を見ますもんねその人を見ないで法を見れる人ってほとんどいないと思いますよね。だから恵方不恵人ってさりげなく言ってますけど、恵方不恵人っていうことを本当に純粋に実行できる生き方っていうものは、これは本当に難しいそのことだなというふうに思いますよね。人間は恵方不恵人じゃないから、あえて仏は恵方不恵人ということを私たちに説いてるんだろうなというふうに思いますよね。ほとんどの人間を全面的に否定してますよね。もう絶対無理だっていうようなこの教えの内容ですよね。その人が何をやってても私はその人の命の中の難病法蓮華経を見てるから、あの人が何をやっても平気だよと人はほとんどいないんじゃないかなというふうに思いますよね。いないんじゃないかなということは私もほとんどそうですからね。やっぱり見ますよね。なんで信心してんのにあんなんなのかなっていうふうに普通に考えますよね。だけど私たちが毎日読んでいるところの我深く何じらを敬おうという上不協菩薩の生き方は恵方不恵人なんです。完璧な 100% 恵方不恵人なんです。だからさっき言ったようなあの人と同じ信心をしたくないとか、あの人の顔を見たくないからお寺に行きたくないとか、私は本当はお寺に行きたいんだけども、あの人がいると思うといけないんだという人がいたりするんですけども、それじゃあ上不協菩薩の生き方っていうものとは全く違うということは、上不協菩薩の生き方というものを否定した生き方ということになってしまうわけですよね。法華経の行者っていうのは上不協菩薩の生き方ということですからね。だからさっき言ったところの実にてもあれ不実にてもあれ法華経の行者を誹謗してはならないというのは、この我々の命に備わるところの南無法蓮華経の方まで否定してはいけないということなんですね。その人がやっていることは間違ってても、その人のこの命までその 100% 否定するという生き方というものは絶対にその取ってはならないと。その人に気づいてもらいたい、その人に目覚めてもらいたい、その人に法華経の行者としてこの精進してもらいたいという、そういうその慈しみの愛情というものがあるその注意や指摘でなければそれはダメなんだということなんですね。相手を憎んだらいけないということなんです。相手を否定したらいけないということなんです。上不協菩薩の生き方というものは 100% 南無法蓮華経の仏の命というものを認めるということなんです。認める。今世界で戦争が起きているところのイスラム国のね、この空爆であるとかいうことをやってますけども、キリスト教もユダヤ教もイスラム教もみんな 自分たちの信仰というものに逆らうものは殺してもいいと、殺す人間が信仰者だと。そしてそのために自分が自爆テロといって、自分がその死んでもそれは神に救われる身になるんだから、その大丈夫だと、喜びだというふうに、まあ冷静に考えれば戦争時代のこの神風特攻隊よりも もっと激しい、そういうその考え方というものにあの人たちはこののめり込んでこのいるわけですよね。つまり 100% 否定していい、 100% 殺していいと、これは大聖人様の教えにはないことなんです。殺しちゃいけないんです。相手を救うためには相手を否定しちゃいけない、相手を殺して亡くしたらいけないですね。だからどんだけ注意したとしても、その人の南無妙法蓮華経の仏の命は認めてあげなきゃいけないということなんですね。そのために注意するんだと、そのために指摘するということが大事なんだということなんですね。だから創価学会がどれほど南無妙法蓮華経の題目を唱えていても、創価学会以外は敵だという考え方を腹に持っているということは、もうこれは大聖人様の信仰者ではないということになります。そんなことを大聖人様は教えられてるんじゃないんだと。何遍も皆さん方にお話ししてきましたけれども、大聖人を殺そうとして首を切ろうとした塀の左衛門の城でさえ南無妙法蓮華経の法によって救われ成仏できる教えというものが法華経の教えなんだっていうふうに大聖人様はおっしゃってるわけですね。まあ言い方は悪いですけど、私がもし大聖人様の立場だったら、私を殺そうとした人間を私が許すわけないよね。私は許したくないよ、こいつを俺を殺そうとしやがったって普通だったら思うよね。だけど大聖人様は自分を殺そうとした人間でさえも法華経の教えはこの成仏することができるということを説いてると。だからこういう人間こそ法華経によって救われなきゃならないんだというふうにおっしゃってるわけです。だからこいつを殺してしまおうというイスラム教やユダヤ教やキリスト教の教えだったならば、もうこの法華経の教えというものと全く相入れない。だからキリスト教を中心にしたところの今の世界の気候の中に本当の平和っていうものは絶対にありえないんです。力関係によるバランスによって脅しをかけて、力の均衡によって平和を保つということはできますけども、本当に認め合う平和っていうものはキリスト教の教えのもとにおいてはありえないということになりますね。だって最後は殺していいんですから、最後はね。大聖人様の教えは最後も殺しちゃいけないという教えなんです。殺したら救えないじゃないかという教えなんですね。だからそういう意味でこの法防限界ということが、法防限界ですけども、厳しく戒めるんですけども、その人の命に備わるところの南無妙法蓮華経の命を認めた限界ということなんだということなんですね。まあ親が子供にね、もうあんたにもう言わないから、もう言わないからって言って何遍も言ってるのと同じで、そのもう言わないって言いながら何遍も何遍も言い続ける親心ね、なんとかなってもらいたいね、なんとかなってもらいたいからって子供を殺す人はいませんからね。だから殺しちゃおしまいなんだ、否定したらおしまいなんだ だからなんとか気づいてもらいたい、なんとか目覚めてもらいたいというのが、その親が子供を産もう、その親心とこの法華経の教えというものが共通した、その同じことをこの一切の修行にその求めているんだということなんですね。皆さん方ので何かありますかね。
漢武元帥編ということを徹底的に言われました
。音質をしちゃいけないということでね、
ここらをね、利用した流れ、
そうなんだよね。だけどね、大石寺もね、その観図が仏のようにこの説いてますから、結局ね、組織を守ろうとするときに、その上位下脱っていうのは一番便利なそのことなんですよね。この体育会系で言えば先輩が絶対っていうその考え方、先輩がどんなに無理難題なことを言ってもその先輩の言うことを聞かなきゃいけないというふうにしとけば、その一応組織っていうものはそのなんていうんですかね、事細かに目を配らなくてもその動いてってしまうような、そういう理不尽であろうが何であろうが、そのこの運営されていくような面をこのみんな持ってるんですよね。だから軍隊でも大会系のそういうクラブ活動にしても、創価学会にしても、幹部の一日の人格やその品性っていうものを点検するわけにいかないから、だからその学会で幹部と決めた人間の言うことを聞きなさいと、幹部の言うことは絶対だと、それに異議を唱える人間が間違っとるんだというふうに、そのルールを、単純なルールを作っとけばですね、それでその成り立っていってしまうと、そういうこの新人じゃなくて組織を守るために、そういうこの方法をこの安易に取るんですね。だからそれがその信仰からどんどんどんどんこのかけ離れてこの行ってしまうということなんですね。大聖人様が亡くなる前からそうなんですけど、大聖人様が亡くなってもう顕著に日光聖人以外のご老僧が全部このバラバラにこの分裂していきますよね。大聖人様は俺の目を通さなかったら許さんぞっていうことを生前全く弟子に説いてないんです。だからその分裂したっていうことで、その大聖人の教えっていうもの自身がおかしいじゃないかっていう人がその学者の中にもいます。だけど私は逆に言えば、大聖人様はそういうこの歯止めっていうか、このプレッシャーをかけたとしても、人間の心っていうものはその絶対にダメだということを大聖人は分かっていたと思うんですよね。つまりその人自身のその信仰心っていうものが間違っていようが正しかろうが、その人に委ねることしかもう道がないというふうに大聖人様は考えてたわけですよね。だから一対五っていうのは本当ひどいですよね。ひどい、もうめちゃくちゃですよね。もう傍若無人っていうか、もう手前勝手っていうか、もうめちゃくちゃなこの分裂ですよね。だけども日光聖人はこの方々限界にしても、大聖人がこういうこの、その言明をしてたから、 こういうふうに起こるからっていうんじゃなくて、大聖人様の心に寄り添う、大聖人様の求めていた道、教えというものは何なのかということを日光聖人様はその考えられたわけなんですよね。そして自分も成仏できる道は何なのかと、大聖人様の教えがどうだじゃなくて、自分が成仏できるためにはどの教え、どの道が正しいのかというふうに日光聖人は考えられたわけなんですよね。だからこれさえ守っていればじゃなくて、自分が成仏を遂げるには大聖人様の説かれたこの教え以外ないんだというふうに日光聖人様もその道を信じられたということなんですね。他の坊さんたちは日蓮の弟子を名乗れば命が危ないかもわかんない、また世間体が悪いかもわかんない、信者を増やすということができないかもわかんないというふうに、いろんな計算思惑でもってその分かれていったということですよね。考え方のポイントが違うということになりますよね。で、創価学会にしても太石寺にしても、組織は守れるかもわからないです。組織は守れるかもわからないけれども、この成仏の道は守れないですよね。創価学会にすれば組織を守るっていうことは池田大作を守るということですから、池田大作を守るということはできるかもわからない。だけどももう何をやっても組織さえあればという考え方でめちゃくちゃになっていきますよね。池田大作さんが病気で寝たきりになっても、それは何にも不思議なことじゃない。世の中のもう平等にその誰もがそういう境遇を受け入れなきゃいけないにもかかわらず、一生懸命その隠して、それでその元気なこのふりをして、それでやってるわけなんですけれども、そういう意味で池田さんを守るということはできるかもわかんないけれども、大聖人様の教えはそっちのけということになりますよね。もう全くポイントが違うということになりますよね。だから本当にそのね、これはおかしいんじゃないかというふうに思ったときに、その人の人格まで 100% 否定してやっつけてやろうということじゃなくて、本当にその人のこの仏性、南無妙法蓮華経の仏の命というものをこの守り、目覚め、この育てていかなきゃいけないという、そういう慈しみの心っていうものを私たちは持って注意しなきゃいけないということなんですよね。それが一番大事なそのことだというふうに思いますね。なかなか難しいよね。難しい。やっぱりね、こんちくしょうと思うもんね。こんちくしょうと思う。難しい、難しいけども、やっぱりね、ああ、そうじゃいけないんだというふうに目覚めたり、忘れたり、目覚めたり、忘れたりの繰り返しですけども、だけども、目覚める場所をちゃんと持って生きて信仰しなきゃいけないなというふうに思いますよね。うん。ねえ。
仏の教えと神の教えというのはもう正反対ということ
ですね。そうですね。
仏の教えは殺さない。
うん。
神の教えは殺してでも。
うん。
だけど日本のこの戦争があったのも神たりが出てくると神の教えをしたから、若い人定期で戦争に送ったりなんじゃないかなと、
うん、キリスト教の教えもこの世の中は神が作ったんだから、 最後は最後の審判といって、ハルマゲドンという言葉はよく聞きますけども、神がこの世の中を最終的に壊してもいいんだという考えになる。神が作ったんだから神が最後壊してもいいんだと。それを我々人間は認めなきゃいけないというのがキリスト教の教えです。日本の神もこの世の中を作ったのは神なんだから、もうあとは煮て食おうが焼いて食おうがもう神の言いなり、もう全部神さんにお任せしますと。日本の神はハルマゲドンという考え方はないですけども、全部お任せしますということはもう煮て食おうが焼いて食おうがっていう世界ですよね。あとは知りませんと、ね、私たちに何を言う権利もありませんということですよね。神が作ってくれたんだから、私たちの命も神が作ってくれたんだから、もう神様の言う通りにしますと、丸投げということになりますね。仏様の教えはいつも言うように、この世の中を仏が作ったということは言いません。つまり全部の命というものがつながって、その一つ一つの命というものがその全部の命から生まれて生老病死で亡くなっていくんだという考え方です。だから仏様はこの全部の命がつながっているというルールを解いて悟ったということなんですね。あ、悟って解いた。この法も仏が作ったもんじゃないからということなんです。その根本が南無法蓮華経だということを教えてくれたのが大聖人様です。他の仏様は仏って名乗ってるんだけども、阿弥陀如来も大日如来も薬師如来も観音もみんなこの一番根本の法が何ですっていうことを全く説いてません。だから自分の名前をお題目にして唱えさせたりしてるわけなんですけども、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうふうに名前を説いても名前は名前であって法じゃないですから。だから阿弥陀如来が何を悟った、何の法を悟ったかっていうところに誰も到達しないで終わってしまう。だから神様に丸投げしてるのと一緒で、阿弥陀如来に丸投げしてるだけなんです。よろしくお願いします、助けてください、守ってください、救ってくださいっていうふうに丸投げしてるだけですから法に到達しない。大聖人様はそんな宗教じゃダメだと、もうそのまま丸裸で南無法蓮華経の法を私たちに説かれて、この法が根本の法だから、この根本の法というものを私たちが信仰すれば必ず全ての仏と同じように仏になることができるということを説いてくれた唯一の存在が日蓮大聖人様なんです。私一番大聖人様の教えが分かりやすいと思うんです。だけどなかなか分かってもらえないっていう、どこで分かりにくくなってるのか分かんないんだけども、こんな分かりやすいその解き方っていうか教え、もうあまりにも単純で分かりやすい教えってこれ以上ないんじゃないかと思うんですけども、なかなか分かってもらえないですよね。もうこれ自身が分かってもらえないんですからね。日蓮が方々限界って言ってる、他の宗教は全部ダメだって日蓮は言ってる、自分だけ正しいって言ってると。お釈迦さんはそんなこと言ってない、どの宗教でもいいってお釈迦さんは言ってる、どの宗教でも仏の教えだって言ってると。お釈迦さんが言ってるの、お釈迦さんが言ってるんだって言っても分かってもらえない。難しいよね、分かってもらえない。でもその分かってもらえない人たちに言っていくのが私たちの修行ですからね。修行の種はなんぼでもあるということになります。だからね、頑張ってやっていかなきゃいけないと思います。この間の28日の総会はね、皆さんご苦労様でした。終わっ ってみ終わってあの名簿を見ましたら25名の方しかその当日参加できなかったんですけども、でも本当にね、この南無法蓮華経のこの温かみというか心にあふれたいい総会だったなというふうに私は思いました。ですから参加しなかった人は残念だったなというふうに思います。玉井さんのように敬老会で賞状をいただくために参加できなかった人もいますが本当にいい大会で、まあ、私自身はその集まった人数じゃなくて本当に良かったなと、そういう、ね、この妙法の触れ合いのを感じることのできるいい総会だったなというふうに思いました。司会をしていただいた雲出さんも、書簡発表してくれた方もね、みんな携わった方みんな良かったなというふうに思いました。まあどんどんどんどんね高齢化していきますので、集まる人数はまああんまり好ましいことじゃないんですけど、どんどん少なくなっていくかも分かりませんけど、少なくなっていくと思うんですけども、でも本当に、その日に来れなくてもみんなに声をかけてですね、一人でも参加して、そのことに、触れることのできるように参加した人が頑張んないと、ね、いけませんので、お互いに頑張ってまた1年、新人の年輪をね、増やしていってもらいたいというふうに思います。よろしくお願いします。